4月15日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはイランがイスラエルに対して無人機やミサイルで大規模な攻撃を行ったというニュース。日本時間では昨日の朝方から昼にかけて速報が出てきたというところでありますが、その後の動き、イスラエルは戦時内閣の閣議を開いて対応を協議、一方で安保理の緊急会合も開かれております。また G7 は首脳テレビ会議を行っているというところです。それからですね、各社の決算が出てきたというようなこともありまして、主要な小売業の2025年2月期の営業利益率 5% 前後と、前期の3分の1に縮小する見通しというようなことが出てまいりました。まあ、各社の業績が出てきたということです。まあ、その業績見通しなどを見るとこういった数字になるということであります。それからですね、南シナ海をめぐって、フィリピンのマルコス大統領がマニラ市内で開いた外国特派員協会の会合で講演を行いまして、死者が出ればアメリカの防衛発動という一定のラインというものを示しております。収録しておりますのが4月15日日本時間の夜7時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べて290円75銭安 39,232 円80銭で取引を終えました。前週末のアメリカの株安、それから週末の中東情勢の緊迫ということで、まあ一時ですね、日経平均下げ幅700円を超える場面もあったということでありますが、まあそこからですね、じわじわと、売り一巡後は下げ幅を縮小していったということでありました。まあ、ただ地政学リスクを睨みながらというところでもあります。まあ、今のところはそこまでですね、原油の指標が上がってきてはいないというようなことから、このぐらいの値動きにとどまったというようなこともあるようであります。さて、まずそのイランがイスラエルに対して多数の無人機とミサイルを使った大規模な攻撃を仕掛けたということであります。13日から14日にかけて攻撃を行ったということでありましたが、イスラエルはアメリカなども協力を得て、そのほとんどを迎撃したと、 99% 迎撃をしたということを言っております。で、イランの攻撃を受けまして、イスラエルはネタニヤフ首相が戦時内閣の閣議を開いて対応を協議したということであります。対抗措置を取るという方針は支持されたものの、時期や規模については意見が分かれたと、いうことが報じられております。で、まあ、その時期規模などというところが、まあ、どうなるのかということによりますけれども、まあ、国際社会は、まずはイランのこの攻撃についてを非難をしたということと、その先のエスカレーションに対して、懸念を示しているというところであります。G7 のテレビ首脳会議が行われまして、まあ、その後首脳声明も発出されているということでありまして、まあ、首脳声明の中身はですね、イスラエルを支持すると、でイランの攻撃を非難するというような内容でありましたが、外務省が出しているですね、この首脳会談のテレビ会議の中身サマリーについて述べますと、岸田総理はこれまでのイランへの働きかけについて説明しつつ、さらなる緊張の高まりを防ぐべく、国際社会全体として当事者に対して事態の鎮静化と自制を強く働きかけていくべきことを強調するとともに、 G7 としてそうした議論を主導していくことが重要であり、日本としてもあらゆる外交努力を行っていくという旨を述べたというところであります。まあ、ただじゃあそれがですね、どこまでこの G7 の声明に反映されたかというと、まあ、今回議長国イタリアであるということもありまして、まあ、イスラエルにかなり寄った形の声明になっているという感じになっております。まあ、 イランに対しての非難というところが、まあ、前面に出ているというところであります。まあ、本来であればというかですね、まあ、そもそもは、イランの大使館、シリアにありますイラン大使館をイスラエルが攻撃をしたということ、まあ、今回その報復として、イランはやったということをすでに明言をしておりますが、そしてイラン側としては、まあ、そのイスラエルへの攻撃というものに関してですね、イランの、まあ、一部通信社などは、テヘランのスイス大使館を通じて攻撃についてもアメリカに事前に通告をしていたと、いうことが明らかになっているようであります。で、まあ、ある意味で意思疎通が取れた攻撃であったということで、このあたりはバックチャンネル、まあ、公式ではない非公式なルートでありますが、まあ、確かにドローンでの攻撃や巡航ミサイルであれば撃ち落としやすいということ、そして、まあ、弾道ミサイルも撃っておりますけれども、巡航ミサイルとは別のところに撃っているということで、まあ、一点にですね、飽和攻撃をして本当にイスラエルを叩くというよりは、まあ、イランの、まあ、国内の事情なども考えると、何もしないわけにはいかないと。ただ、本当にイスラエルとことを構えるというような攻撃になってしまうと、まあ、それはそれで全面対決ということになると、イスラエルを相手にするということになれば当然アメリカが引きずり込まれてくるということになって、イランとアメリカの対立と対決ということになると、さすがにイランも分が悪いということは、重々承知の上だというところで、まあ、こういった形の攻撃になったのではないかと。このバックチャンネルというものは、イランがですね、革命防衛隊の、まあ、コズ部隊のソレイマニという司令官が暗殺された際にイランが報復に出た時にも、機能していたということ、まあ、スイスを部隊にしながらですね、この、国際機関なども使いながら意思疎通を図るというようなことで、ありまして、まあ、この辺でエスカレーションを抑えてきているというようなことも裏にはどうやらあるようであります。まあ、それが半分表に出てきているということもあって、市場もとりあえずは安心感を持ってですね、一旦ガツンと下げた後はじりじりと値は回復したということであるとか、あるいは原油の値段がですね、さほど落ちずに、原価 WTI の先物は1バレルあたり85ドル前後で、取引がなされているとこういうあたりなどを見ますと、まあ、これでですね、まあ、まあ、この後イスラエルの対応次第というところはありますけれども、原油の価格が大きく跳ねるということにはなっていないということになっております。まあ、イスラエルが、まあ、今後どういった対応を取るのかでありますが、まあ、ことの発端はイスラエルがそもそも始めたことだということ、まあ、さらに遡れば、ハマスであったりとか、あるいはレバノンのヒズボラなどなど、まあ、イスラエルと対立的なところにですね、金や武器そして技術などを渡しているのはイランだというのは、まあ、これは公然の秘密のようなものでありますので、まあ、その辺をですね、考えて、まあ、イスラエルとしては、まあ、イランをそもそも目の敵にしていると。で、まあ、もっと進めれば、イランの核施設、あと1年ほどで核兵器を完成させられるだけの、ウランの濃縮を行える技術水準に達するのではないかというふうにも言われております。ここをなんとか叩きたいと、その口実が欲しいというのは、まあ、イスラエルの、まあ、もともとの狙いということがありますし、ここで、エスカレーションのラダーを1個上がっても、まあ、アメリカは巻き込まれたくないというのが先に立ちますので、イランを自制させる形で動くと、まあ、そうすると、まあ、イスラエルとしては階段を一つ上がってですね、まあ、優位にことを進められるということもありますし、最悪エスカレーションがさらに拡大した場合にも、イランの核施設を叩く口実ができればそれで良いというまあ、ネタニヤフ氏の計算というものも働いているのかもしれません。まあ、もちろん国際社会はですね、から孤立するというようなリスクもありますが、アメリカは大統領選を前にしてなかなか物が言いづらい状況でもあるということで、ヨーロッパ社会は全体としてイスラエルに対しては、まあ、過去の戦争の、例などもあるので、なかなか、強く言えないというようなところで、足元を見ていると。まあ、その上今 ヨーロッパは、ウクライナのロシアに対応するところで手一杯でもあるし、そして、まあ、アメリカはそれに加えて三正面作戦は取りたくないと、中国との対峙というものもある中で、まあ、ネタニヤフ氏としては、各国の足元を見ながらやっていっているというようなことが非常によくわかるというところであります。まあ、一番その当事国からは遠い、しかしながら、経済的には利害を非常に利害関係がある日本は、当然ながらですね、まあ、全ての顔を立てながらの自制というところで国際社会として、まあ、双方にエスカレーションをさせないように呼びかけるということを、まあ、G7 のこのテレビ会議の中でも主張したわけでありますが、まあ、国際社会の現実、それを聞き入れるようなところではないというようなことも出てきております。で、日本にとっては経済的には非常に難問だというところで、今のところ原油の価格が落ち着いているからまだいい方ですが、これが跳ねてくるということになると、まあ、日本は中東から、今9割5分以上のエネルギー原油を依存していると、まあ、天然ガスに関しても相当な部分を依存している部分がありますので、まあ、その辺を考えるとですね、まあ、ここがエスカレーションがさらに高まってホルムズ海峡が事実上封鎖されるというようなことになってくると、まあ、ホルムズ海峡、ペルシャ湾の出口、インド洋へ向けて出てくる出口にあたるところでありますので、まあ、ここが安定的に荷物を原油を取り扱えないということになってくると、まあ、かなり日本経済としては、痛手というか痛手では済まないぐらいの干上がりを見せるということになります。まあ、電力の供給というものが、相当危機的な状況になってくるという中でですね、そうなると産業そのものが傷んでくるということにもなってまいります。すぐには原油、まあ、3ヶ月ほどは備蓄があるというふうには言われておりますけれども、まあ、それを過ぎてくると大変なことになるということで、その上、国内はなかなか原子力発電所も動かせないとこういうような状況のままでありますので、まあ、このまま、エスカレーションがさらに上がっていくということになると、日本の国民生活にも直接的に影響が出てくる、出てきかねない、状況にも今あるとこういうところであります。それからその経済について、まあ、そういったですね、地政学的なリスクで全てが吹き飛んでしまうという可能性も指摘される中ですけれども、主要の小売業の各社の決算、そしてその業績見通しなどを総合しますと、まあ、これ日本経済新聞が報じておりますけれども、25年2月期の営業増益率が 5% と前期の3分の1まで縮小する見通しとなっております。ですから1年後の利益率ということに、増益率ということになりますが、相次ぐ値上げで消費者が選別の消費を傾向を強めているということで、販売が今伸び悩んできているということが一方にはあるようであります。で、これ賃金が上がると言いながらですね、まだ物価の上昇に追いついていないということなどもあって、小売業は増益率が厳しくなってくると、まあ、ただこれ小売はですね、一方で、雇用者をたくさん抱えているというようなこともあるわけでありまして、まあ、ここがですね、増益率が悪くなってくるということになってしまうと、賃上げそのものも立ち行かなくなる可能性が出てくるということになってくる。まあ、そうすると、まあ、むしろですね、値下げをしなければならないというようなことが今声としては聞こえてきていると、まあ、これ景気ウォッチャー調査小売業のですね、現場の声とも、まあ、かなり符合する部分があるわけでありますが、まあ、これがこのままでいってしまうと、まあ、インフレは結局海外から来るものであって国内で、需要が伸びてということになっていないということになると、物価と賃金の好循環というものは、結局そこに手が届きそうで届かずに終わってしまうということにもなりかねないということで、まあ、この辺の消費の喚起策をどうしていくのかというところ、まあ、国内消費が伸びない中でですね、補正予算等を組むわけでもなく財政出動するわけでもなくというこの岸田政権、賃上げとそれから、まあ、一回こっきりの減税というもの に、ほぼ頼っているというか、まあ、それ以外に何か手を打っているわけではないというところがですね、まあ、今後どうなっていくのか、まあ、この辺のですね、小売りの動きというものは非常に、全体を端的に表すような気がしていて、まあ、私は曇りないし雨というような予報になりつつあるのかということを思うところであります。それからですね、地域の安全保障に関連してですが、フィリピンのマルコス大統領がマニラ市内で、外国特派員協会で講演を行いました。で、南シナ海でフィリピンの船舶に対して、示威活動を続ける中国の対応を批判し、フィリピン軍に死傷者が出ればアメリカが相互防衛条約を発動する理由になりうると述べたということであります。まあ、日米非首脳会談並びに日非首脳会談も行った、まあ、その基調報告の意味というものもあるような、今回のこの外国特派員協会での講演でありますが、一つのラインとこういうものをまずは示して、そして、中国に対してですね、まあ、メッセージを発するということが非常に、わかるものでありますし、まあ、日米非のですね、まあ、やった戦略的な意味というものはまさにここにあるということであります。で、マルコス氏は講演の中で、南シナ海での航行の自由を求めるのは日本、アメリカ、フィリピン3カ国だけではないというふうに訴えております。まあ、これ、まあ、ここの海域は、まあ、先ほどホルムズ海峡の話もしましたが、日本に向かってくるタンカーの8割はここを通ってくるということもあります。ここが、南シナ海が通れないということになると、まあ、タンカーが、満載で、ということになるとですね、まあ、相当に、深いところでないと通ってこれないと、安全に航行することができないということになりますので、まあ、最悪の場合はですね、オーストラリアの南を通って北上せざるを得ないということになってくると、まあ、相当な日数がかかるし保険も相当かかるということになってまいります。こういったこともまた日本経済に対してマイナスのダメージを与えることにもなってくるということで、この南シナ海の航行の自由というのは非常に大事になってまいりますが、まあ、日米非だけでなくて、まあ、全ての国がその利益というものを悲劇しているわけであります。だからこそ、国連海洋法条約などなど海洋は基本的に自由なんであるということを、国際的な、まあ、約束として、あるというところなんですけれども、まあ、それに対して、中国が自国の領海であるということを、不当に主張しているということ、この力による現状変更というものには反対していかなければならないというところで、まあ、フィリピンも、融和政策を取ったところで結局実利がなかったということが、まあ、前のドゥテルテ政権で、図らずも明らかになってしまったということがありますので、まあ、マルコス政権は反対の方に舵を切っているということにもなってまいります。まあ、この同志国というものを支えながらですね、重層的にネットワーク作りをしていくというのが日本の仕事でもありますし、まあ、フィリピンもそこに呼応していると、共同訓練しやすくなる円滑化協定であったりとか、あるいはフィリピン側としては日本の海上自衛隊のローテーションでの駐留なども求めてきているということなどが、言われております。まあ、このあたりの海の連合としてどうしていくかということはですね、まあ、日本としてそれが国益にもつながっていくということを考えなければいけないと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDA@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。